的心理 information。
スマイル人権、誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく時間です。広報三段に挟み込まれた人権三段から記事についてのお話をしていただきます。今日は子ども家庭科上島義則さんにまずお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は人権三段の表紙のところがちょうど秋めいた並木道の写真がありますが、それとはちょっと今回の中身というのは私たち大人がしっかりと受け止めなきゃいけない内容ですね。
そうですね、はい、今本当に話題になっておりまして、ヤングケアラーという問題、全国的に大きな社会問題として、はい、取り組みが始まっております、
はい、今回このテーマを挙げていただいたというのは11月はやはりこの子どもさんの関連した月間になるんでしょうか。
そうですね、児童虐待推進防止推進月間でもありますし、
はい、
これまでもヤングケアラーのネグレクトということで取り組みをしてた関係もありまして、
今回そういう部類に入るわけですか。
そうですね、特集にさせていただいてました、
じゃあ今日は詳しくこのヤングケアラー初めてお聞きになった方もあるかもしれないし、ご本人が一番気づいてないというところに私たち大人の責任があるかなというのもありますのでね、詳しくご紹介いただけますか。
はい、ヤングケアラーというのは本来家族のお世話ですね、兄弟の世話であったり、
はい、
おじいちゃんおばあちゃん、またお母さん、お父さんのお世話をする、はい、そういったお世話をすることもヤングケアラーと言うんですけども、はい、ヤングケアラー自体が悪いのではなく、
あ、そうですね、
お世話するということは非常に、はい、いいことであって、はい、ヤングケアラーは悪いではないんですけども、それが1日3時間5時間とか、いうケースがあったりして、はい、もう寝る時間がなくなったり、はい、そのことで学校に行けなくなったり、はい、そういった本来子どもが持つ時間を割いてしまっているというところは問題だなということで今上がっておるところです、
はい、ニュースなども聞いてますと本来子どもさんが自由に選べる自分が成長するために楽しむ部活だったり遊びだったりお友達の時間だったり、家でのんびりしたりというそういうことが削られてしまう、というかなくなってしまうようなお世話の仕方のヤングケアラーというのが問題だと。
そういうことですね、
はい、ですね、じゃあ記事の内容もじっくりご紹介いただきます、
今回、記事書いていただいたのは当事者の方でして、実は昨年の人権啓発講座、
はい、
ヤングケアラーというところでテーマで開催されてましてですね、そこにこの方が出席されてて、はい、その場で私は実はヤングケアラーだったんですということで発表されたがきっかけ で、
はい、
でその後、お話をお聞きして、
はい、
こういう取り組みにはぜひ参加したいと、
はい、
多くの人に呼びかけていきたいというようなこともおっしゃっていただいたので今回、記事を書いていただくような形になったわけです。
そうなんですね、はい、じゃあその方のお話に沿って記事を書いてくださったので、
はい、
じっくりと聞いていきたいと思います。ご本人はどういう背景になっていったんでしょうか。
そうですね、通常よく言われるヤングケアラーって家族のお世話、赤ちゃんのおむつ替えたりですね、
はい、
いうことが食事のお世話準備したり、そういうことはよく言われてるんですけども、
微笑ましいと言いますよね、やっぱり兄弟関係も含めて、
ね、今回はその、はい、お母さんの心のケア、情緒ケアを担っていたと、幼い子供がずっと担ってたというような対応のテーマでして、背景にはお父さんからのお母さんへの DV 暴力ですね、
はい、
があってお母さんが家庭内で、弱ってたと、でも世間体があって、
はい、
表には何もない起こってないよ幸せな家庭ですよという形で表ではそういう表現してるんですけども、実は家の中ではすごくお母さんは悩んでたと、その悩みの相談相手をずっと、この子方がされてたというような背景ですね、
はい、記事にはちょうど最初のところでは家族内の出来事がどういうことかというのを詳しく、ね、書いてくださってますけど、はい、今おっしゃったように理想の家族を演じていたということなんですね、はい、いくつぐらいからのことなんでしょうね。
確か中学校ぐらいのが、
はい、
と話でしたね、はい、
でそれがお母さんへのいわゆる日常的な暴力という、
はい、
それを見るだけでも子どもさんにとってはものすごく心 の, あのケアが必要なぐらいなのに、はい、この方は次の段では私の役割という部分でありますけども、じゃ あのいい家庭を演じていた中でこのお子さんにとってはどういう役割があったんでしょうか。
そのやはりお母さんいつも泣いているお母さんを助けた、お母さんのこの、
はい、
心のケアをずっと話を聞きながら励ましながらやってたと、お母さんが父 の, この悪口なんかもはけ口を子供が聞かされてたというのは、はい、今話し相手にずっとしてたというところだと思います。
はい、愚痴程度の、ね、話し合いではね、うん、私も高校くらいから母がもうこうなのよっていうのはごくごく少し短い時間だったら、うん、聞くこともあったと思いますが、この方がご自身がそう気づくっていうことですから、もう四六時中だったってことでしょうかね。
そうですね。ですから友達と遊びに行く時間も割いてしていたというような形、うん、
はい、
自分がいないとお母さんがどうなるかわからないのにことで常にそばにいてあげないないとというところで、子供ながらにずっとケアしてたという話でした。
なんかもともとやっぱりものすごくこう優しい方で、そういうお母さんのお話をじっくりこう、うん、うんってこう聞いてらしたということですね。
そうですね。
でもそれが中学生ぐらいっていうことはまだまだ生まれて、うん、例えば中学3年生だとしても15年しか経ってないお子さんですもんね、はい、なかなかしんどかったでしょうね。
うん、ヤングケアでよく問題になっているのは、それをしんどかった、はい、自分のやっていることが別に問題じゃないと、家族のために私がやっているのは当たり前のことだということで問題に気づいていない、はいはい、中でずっと苦しみを抱えたまま子どもたちがいるのが、このヤングケアラーの大きな問題の一つでありと思います。
なんかそういうことをずっと聞き続けているということは、この方にとってのまさしく思春期、うん、ある意味、まあ、好きな子ができた、部活でこんなことをやって、はい、こんなことに今悩んでる、でも成長したいとかっていうそういうことをで悩みたい時期なのに、お家のことで悩んでしまうというのは、うん、違う思春期を過ごされたんでしょうかね。
そういうことですね。うん、普通の我々子どもさんたちが経験していることが一切知らずに、うん、はい、その青春時代を過ごして しまったということですね。
うん、3段目ぐらいにちょっと書いてらっしゃいますけど、なんでこんな家に生まれたんだろう、別の家に生まれていればと、かなり苦しんでらっしゃる様子が、うん、記事の方にはありますね。うんうん、ご家族の場合は親子さんは血縁関係当然ですけども、うん、そうそう離れていくことはできないですね。はい、うん、このご自分がもしかしたらものすごくそういう状態に自分だけが特別にお母さんの話を聞いて、でその重さももらってるっていうのに気づかれたのはおいくつぐらいなんですか。
もう成人になられてからだと聞いています。特にこのヤングケアラーということが、はい、社会に問題になってきて、ヤングケアラーとはいうところでそういった書いてあるものを読んでると、うん、私もそうじゃない、そうだったんだということをそこで気づいたと、
そうですか、
いうことをおっしゃってました。
先ほどちょっとおっしゃってましたこの記事にもヤングケアラーってっていうことで、これは厚生労働省の方から出ているものですが、ちょっと一つずつよかったら一応私たちがこうイメージするものをご紹介いただけますか。
はい、ヤングケアラーのホームページでも紹介されているんですけども、はい、幼い赤ちゃんのお世話、を、おむつを、変えたり、それが夜中ですね、夜中のミルクをあげてたりをしている、はい、お子さんがいたり、
はい
はい、あとおじいちゃんおばあちゃんなんかが障害をお持ちで、そのお世話をずっとこの子供がしてたり、
うん、
はい、あと買い物に、毎日行って食事の準備も自分がしていったとか、
もう3食、
そうですね、
うん、なるほど、
はい、
その他いかがでしょう。
あと入浴とかトイレの介助なんかも、うん、させられてたり、
もう担当としてということになるんですか。
そうですね。
でこれやっぱり夜もありますよね、はい、介護してらしたらね。
よくあとあるのは の親がアルコール中毒になって、
はい、
その時に暴れたり、親がするのを後で片付けを子どもたちがしたり、はい、ひどい場合にはあの自殺未遂をするお母さんの血の世話をしたりと、そんなひどいケースも起こっているようです。
この中にはあの、外国から来られたお母さん方とのなんか橋渡しもあるみたいですね。
そうですね、外国から来られて日本語が喋れないお母さんの代わりに子供が、その間に入って、通訳をしたりとかいうこともしているようです。
それがあのごく普通のやり取りだったら特にそんな、あの問題にはならないけど、これが同行してしまって、
そういう
ことですね、もうお子さんをずっとご自分の横にいて、もう学校も終わったらすぐ帰ってきてねって、私のそばにいてねっていう風になってしまうと、あのなかなかお子さんが自分らしい、その年齢で楽しめること、学べることの自由を奪われているということが、ヤングケアラーとしてはいいんだけれども、の頻度がかなり濃いということですかね。この中には家計を支えるための労働としてという、あの助けているということもあるから、やっぱりアルバイトも行ったりということになると、なかなか大変なのかもしれない、
ね、そうですね。よく言われているあの、18歳未満をヤングケアラー、はい、それ以上若者ケアラーという言葉も あるんですけども、
はい、
特にその18歳超えた、大学生なんかがそういったアルバイトで、
はい、
稼いでも生活費に充てているとか、それをまた親が使い込んでしまうとか、
はい
はい、そんな問題も出ているようですね。
そうですか。あのそしてこの記事、あのもう一度右のページの方に戻っていきますが、ご本人が今になって思うことという部分があります。この内容をご紹介ください。はい、
当時はその自分がやってるのが当たり前だと、
はい、
そしてこういった家庭のことを外に話すことはやっぱり恥ずかしくてできないと、
あ
これはもう本当に今も言われているところなんですけども、はい、それがそうやって育ってきたんだけども、こうヤングケアラーというあのそういった講座なんかで出会った時に、自分の苦しさを伝えていいんだよと、周りの大人に伝えていいんだよということがやっと分かったと、伝えていいんやと、頼っていいんだなということが分かったということが、そのことですごく心が楽になったということをおっしゃってました。
なんか本来なら自分だけがっていう問題意識もなかった。でそこから少しずつ成長してきて、相談をしてもいいんだという、あの明るい希望が持てるようになられたということなんですね。そういうことですね。そうなんですね。あのそしてそこで今度はご自身もそういうお話をできたらいろんな方に届けたいと、そうですか、はい、子どもさんへのメッセージというのが最後にあります。ここもご紹介いただけますか。
は
い、まあ、
ここがこの方の一番 あの強い意思、あのメッセージだと思うんですけども、はい、自分がそうやって育っていた時に、やはり周りの、いる大人、それは近くであった先生であったり、いろんなそういう助けてくれる大人が実はいたんだと、そこに一歩あの助けてという勇気があれば、もっと楽になるよ、
はい、
どんどん助けてと言っていいんだよというようなことを、言いたかったんだと思います。
そうなんですね。で実際にあの、ま、この方の場合そういうメッセージもたくさん出してくださってますが、あの子ども課の、あの子ども家庭課の課長さんでいらっしゃるのでちょっとお伺いしたいんですが、やはりあのいわゆるこう虐待とか、まあ、今回のこういうヤングケアラー的に困ってらっしゃる場合とかの発信は、相談があのこの子ども家庭科にかかってくるのか、それともどういう形でご相談があるんでしょうね。
まあ、一番多いのはあの学校から、こういったあの困っている子どもさんがいるよという情報が来るんです。
そうですか。は
い、ですから学校の先生に、こういうことがあって、虐待ならお父さんが叩かれているとか、
はい、
あのご飯を与えてもらえてないとかいうのを、学校の先生に、担任の先生とか養護の先生とかに子どもさんが、発信すると、それをキャッチしてくれた先生が家事室の、家庭児童相談室の方につなげていただいて、こちらが中に関わっていくというな流れになります。
そうですか。じゃあ、 あの割と先生方が寄り添ってくださって話しやすい雰囲気があるんでしょうかね。
そうですね。一番子どもたちが接している時間が多いのは学校の先生ですから、その中で信頼できる先生の中にやはり気持ちを伝えたいというのが一番大きいんだと思います。
ね、ですからあのこの、この方のお名前は A さんですね、 A さんがおっしゃっているように、とにかく家と学校が全てと思っているかもしれないけれど、ふっと周りを見渡すと、うん、もっと受け止めてくれる大人の人がいるんだよっていうことを、もっともっと発信していきたいですね。
そうですね、近くで言うと民生委員さんとかおられますし、
はい、
こういった家庭児童相談室のような相談機関もありますし、これは三田だけでなく全国的にですね、そういう相談ダイヤルがありますから、はい、いろんな相談機関が増えてきてますので、
そうですか、
はい、どんどん発信してもらいたいなと思いますね、
は
い。
ちょうどこの記事にもヤングケアラーの相談窓口のお電話番号が出てますね。これ年齢でこう区切ってます。18歳未満と18歳以上、呼び方が違うからですか？
そうですね、一応18歳のは児童福祉法という、はい、区切りになりますので、はい、一応そういう分け方してますけども、まあ、どちらにかけていただいても、
はい、
しっかりとつながるようになりますし、
はい、
もっと短縮ダイヤルでしたら、児童虐待ダイヤルと同じ189、
いち早く、はい、
そちらの方でも、ね、同じように発信したら我々につながるようになりますので。
なるほど、はい、これが一番短縮で、いち早く189です ね、
そうですね、
もう市外局番も何もいらない、はい、そうですか。で一応書いてくださっているので、私の方から18歳未満のヤングケアラーの相談窓口、三田市家庭児童相談室の電話番号をご紹介しておきましょう、079-559-5076 559-5076、そして18歳以上の若者ケアラーという、ね、こちらになります。相談窓口、電話番号、福祉相談窓口になりますね。電話番号が 079-559-5094 079-559-5094、そして、三田市の生活安心サポートセンターというのがございますけど、これは家庭のお話も聞いていただけるところですか？
全般的にそうですね。
そうですか、はい、じゃあ電話番号、これも3つちょうど並んでいましたのでご紹介しておきます。 079-550-9081 550-9081 です。では編集後期の部分も少しご紹介いただいていいですか？お願いします。
はい、これもいわゆるヤングケアラーの問題の中で一番今回の書いていただいた中での家族への情緒ケアというのがありますよということで書かせていただいています。やはり情緒的ケアが本当に若者ケアラーであるかというのがなかなか今まで表に出てこなかった部分もあります、うん、そういった中で、ヤングケアラーとは家族の世話するだけだなということで、自分は違うんかなということで悩んでた、子どもさんもたくさんいるんじゃないかなと思いますので、うん、そういった部分でもどんどん相談してくださいねということで、またそういった SOS を周りの大人がですね、いろんな大人がキャッチできるように、うん、そんな社会にしていきたいなということで書かせていただきました。
ありがとうございます。ぜひ皆さん11月号の伸びゆくサンタじゃなかった広報サンタに挟み込まれております人権サンタ、こちらをぜひご覧いただいて、今回はヤングケアラーについての A さんの手記が出ております。具体的なお話が出ています。具体的な動作だけではない、行動だけではない、情緒的ケアもヤングケアラーですよというお話をいただきました。ここまでは子ども家庭科の上島義則さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では先ほどお伝えしましたヤングケアラーの18歳未満の方の電話番号、もう一度ご紹介しておきましょう。三田市家庭児童相談室になります。電話番号は 079-559-5076、 そして18歳以上の若者の方ですね、場所が変わるんですね、福祉相談窓口になります。電話番号 079-559-5094 となります。なかなかの気軽にとね、お伝えするのがはばかれるように、ご自分の中でしっかりと思っていらっしゃるかもしれませんが、ちょっとだけの前向きの気持ち、希望があるよっていう、そんな気持ちでダイヤルなさってみてください。それでは変わりまして、人権共生推進課藤田さんお越しくださってます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の、ご案内は何になりますか？
人権サンダー4ページ目からいきます。
はい、はい、よろしくお願いします、
秋のイベントがたくさんあります。
動き出しましたね、
はい、で弥生地域部会 諦めない心、みんなで育もう地域の和と絆というタイトルで、はいはい、人権公演と、バイオリンの演奏があります。
はい、
はい、で講師は伊藤真奈美さん、
はい、
で日時を言います。11月の13日、日曜日ですね。13時30分から15時、受付は13時となっております。はい、で場所はフラワータウン市民センターの大ホール、
はいはい、
この近くですが、
はい、そうですね、
参加費は無料。
あ、はい
はい、
この方がお話をしてくださって実際に演奏もしてくださる、はいはい、
そのようです。
はい、
で定員は先着160名とはなっておりますが、
はい、
事前予約はしてませんので直接行っていただいて結構です。
はい、
あ、
ですか。はい、わかりました。はい、
で主催は弥生航空地域人権教育協議会、弥生が丘健康推進部、三田市健康増進課、弥生が丘ふれあい活動、推進協議会ですね。
はい、
今度の日曜日ですね。
はい、
ぜひ行ってください。
はい、フラワータウン市民センターです。は
い、よろしくお願いします。で同じ日なんですが、
はい、
本庄地区でも、イベントがあります。
はい、
第39回本庄地域、童話教育研究大会っていうのがあります。
はい、
11月13日日曜日13時から16時、受付は12時半から。
はい、
テーマは一人一人が幸せに生きるために。で第1部と第2部の2段階に分かれております。はい、第1部が専門部理事3人による報告。
はい、
第2部が分散会。はい、専門部理事3人の報告を受けて。
はい、
場所は本庄小学校体育館並びに教室などです。
はい、
こちらも参加費無料となっております。
はい、
主催は本庄地域部会となっております。ぜひお出かけください。はい、
今度の日曜日それぞれの、はい、地域部会が作っていらっしゃいます、はい、講演会発表会ということですね。
はい、よろしくお願いします。はい、で、令和4年度ですが、人権共生社会を考える市民の集いというのをやります。で日時が12月の3日の土曜日13時30分から15時50分、オンライン配信もあります。会場は、三田市総合文化センター里の根ホール大ホールです。
はい、
内容ですが、人権標語ポスター優秀賞の表彰、ラブピース4コマ漫画の特選表彰、小中高校生による人権作文の発表があります。で人権講演として、テーマ多様性を認め合う共生社会への課題、人権意識調査から見えてくるものとして石本清秀さん関西大学名誉教授による講演があります。はい、ぜひ、ご参加ください。
はい、お申し込みはいるんでしょうか。
事前申し込みで、QR コードが載ってるんですが QR コードからも入れますし、はいはい、お電話でも結構です。
あ、そうですか。はい、
はい、でそれ以外に、令和4年度の人権ポスター兵庫ラブピース4コマ漫画の入賞作品の展示会をやります。
あ、はい
はい、12月の8日の木曜日から12月の20日の火曜日まで、最終日は15時までですが、三田市役所本庁舎の1階ロビーでやっております。で、三田市立図書館本館では、人権ブックフェアというのもやっております。
はい、
12月5日の月曜日から12日の月曜日まで、最終日は15時までです。
はい、
皆さんよろしくお願いします。
はい、わかりました。
で最後になりましたが、いつもの暮らしの人権相談を、はい、の電話番号をお伝えします。
はい、
電話番号559-5062、ファックス番号559-5063、月曜から金曜9時から17時、祝日年末年始を除きます。で専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談予約 です、
はい、これはおかけいただいたときに相談できるんではなくって、
はいはい、
相談できる日を決めるための予約ということで、
はいはいはい、そうです、よろしくお願いします。電話番号を言います。電話番号は 559-5062、 ファックス番号が 559-5063、 月曜から金曜9時から17時、祝日年末年始を除きます。専門相談員との相談は予約後に調整しますので、はい、よろしくお願いします。で、最後になりましたが、人権擁護委員による定例人権相談、これも予約ですね、
はい、
電話番号を申し上げます。
今月はいつありますか？
11月の24日木曜日ですね、
はい、分かりました。
13時から16時です、はい、電話番号を申し上げます、はい、559-5148、ファックスが、563-7776 です。皆様よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。今ご案内いただいたのはすべて、先ほどご紹介した広報三田の真ん中に挟まれています人権三田というこの冊子の中に書いてありますので、ぜひお手元でご確認いただきたいと思います。後半お話をいただきましたのは人権共生推進課からお越しいただいた藤田哲也さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は12月8日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。